もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は、どんなご相談ですか？
ですね。
はい。
1ヶ月ぐらい前に、
はい。
娘を嫁にやったんですよね。
はい。
で、まあ、それからですね、まあ、要は自分がですね、
はい。
その、子離れができないっていうんですかね。1ヶ月間、はい、ずっと泣きっぱなしなんですよ。一人で仕事やっとるんですけど、私。
はい。
皆さんはどうやってそれ乗り切っとるのかなと思いましてですね。
あなたおいくつですか？
60 です。
奥様はおいくつですか？
58 です。
58歳。
はい。
で、お子さんが？
長女が、31です。
31歳。それで？
はい。長男が28です。
お二人ですか？
あと、まあ、俺の親父ですね。85歳と 3人で住んでます。
お嫁さんに行ったのが長女の方ですか？
そうです、31歳長です。
で、ご長男はもう結婚されて？
長男はですね、その後ですね、違うところに住んでまして、
はい、
一緒になりたいっていう連絡をもらったんです。
婚約者っていうか、
そうです、そうです、はい、それを紹介されたわけです。
分かりました。それで1ヶ月前に娘さんを嫁にやったと。
はい、
はい、自分が子離れしないってどういうことですか？
いや、もう、毎日、これは恥ずかしい話なんですけど、はい、仕事しながら泣いとるんですよね、ずっと。
あなたが？
はい。泣けてくるんですよね。寂しくてですね。
あ、寂しくて。
はい。寂しくて、寂しくて。で、それをですね、まあ、うちの妻はですね、
はい、
あんたは子供のことを思って泣いとるんじゃないよと。
はい。
結局、老後のことが心配で泣いとるんでしょう。自分の身が可愛くて泣いとるわけでしょうって、私を責めるんですよね。
はい。
老後は妻と、まあ、今、親父がいますけど、順番的に言えばですね、親父を見送って私と妻だけになりますよね。
はい。
で、そういう生活が怖いっていうのか、耐えられんからあんた泣いとるんでしょうって私を責めるんですよ。
はは。娘さんは遠くへ行かれたんですか？結婚は。
ですね、車で30分ぐらいのところに嫁に行きました。
じゃ、近いですね。
はい。
じゃ、寂しかったら会いに行けるんじゃないですか？
ああ、会いには行かないんですけど、はい、まあ、なんかの用事で妻が呼んでですね、うちの方に。
はい。
来ると、その時はいいんですけど、
はい。
また帰られると、はい、また泣けてくるんです、これが。また寂しくなっちゃうんです。それはまた辛いもんがあるんで。
はい。
はい。
それはその。
皆さんはですね、はい、私だけじゃないもんです、そんなことは。子離れができないっていうのは。皆さんの、その子離れは乗り越えてきたと思うんです。
はい。
なんで俺だけがその、いつまでもぐじぐじぐじぐじと泣いとらなきゃあんのかなと思いましてですね。
娘さんは相当、子供の頃からやっぱ可愛がってた？
いや、それがですね、違うんですよ。私生まれた時点で女の子ということで、
はい。
あ、この子は将来嫁に行くと。
はい。
で、名前もその考えてですね。
はい。
どういう名字でも合うようにということで、それらしい名前をつけたんですよ。もう、はい、女の子が生まれた時点で覚悟しとったんですね、嫁に行くことが。はい。で、今になって考えると、その、親らしいこともしてこなかったと思うんですよ、仕事仕事で。
はい。
で、ここへ来て、親の役割。
はい。
例えば、向こうのご家族とお話をしたり、食事をしたり、
はい、
私はその娘の親でございますって顔をしなあかんわけですよ。
はい、
今まではその親父がおったもん、親がいますんで、
はい、
ずっとその親の子でおった方が自分が楽だからいろんなこと逃げてしまって、その子供の親になってないんじゃないかとか、でここに来て急に親になれって言われても、そりゃ、親にもなれんし、親になったら自信もないし、っていうのもあるんですよ。
ま
あ、
自信がない。
1ヶ月でいろんなことを考えましてですね。
親になった自信がない？
ないですね。
え、
だって親らしいことしてきてないもん、俺。
あ、何もしてないんですか？子守りしたりとか、おむつ替えたりとか。
あ、子供の頃は一緒にお風呂入れたり。
ええ。
まあ、風呂に入れるがせいでだと思うんですけどね。
はい。一緒にどっかに、遊びに行ったりとか、キャンプ行ったりとか。
それは、あります。いや、キャンプに行ったり、家に行ったり、そういうことはあります、確かに。
はい。じゃあ、いいじゃないですか。
だけど、猫皮代わりに、 その子供を可愛がるという、可愛がったという記憶はないです、やっぱり。
いや、でも、父親はそばにいるだけで。
仕事仕事に追われて子供のことを変わり見なかったって親だと、今だって思うんですけどね。
ああ、じゃあいろいろ反省しながらの、
はい。
何もしてあげれなかったなと。
そうです。はい。
と思いながら泣くんですね。
まあそうですね。もっとしてあげたらよかったですね、それは。
もっとしてあげたいな、してあげたかった。なんであの時こういうことしてあげなかったんだとか話を聞いて。
ああ、それはありますね。はい。
その涙ですね。
まあいろいろですね、それはまあ、はい。
それで今日のご相談内容としたら、
はい、人並みに皆さんはですね、
はい、
子離れもしてですね、
はい、
夫婦二人で住んでいますね、皆さん。
はい、
どうやったらその心の持ち方っていうんですかね、それがもしあるんでしたら、
はい、心の持ち方ね、
教えていただきたいなと思って、子離れを住んだら、そしたら、うん、その夫婦二人だけで生活していかなきゃならないですよね。
はい。
はい。それも、どうも納得できないんです。私、生まれてからその60年間、おじいさん、おばあさんがおって、親がおって、はい、子供がおってという家庭に育ったんで、それが順送りになるもんだと思っとったんですよ、
はい、
60年間、
はい。
で、それが私の代になってみたら、まあ、最終的には子供が育ってって、まあ、私と妻だけで生活してからいけないという現実になったもんですから、
はい、
それもその理解しがたいんで、私。理解しがたいって言い方はおかしい、受け入れられないって言うんですかね。
奥さんと二人で過ごすのは？
はい。
ああ、そういう現実を受け入れられない。
はい、そうです。
わかりました。今日はこちらに、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらっしゃいます。先生にお話を伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
なんかお話がわかるようでわかんない、よく話なんですよね。ご本人自体の子離れに対する悲しみっていうのも、まだちょっとよく、今、ほら、お話聞いただけじゃちょっとわからないんですよ。
ああ。
だって、親らしいことを何もしていない後悔から、こんな、もっとやってやればよかったっていう思いがメインなわけ？
それは違いますね。
あ、
じゃあ現実において、
うん、
女の子一人と家庭が明るいですよね。うん、
普通はさ、なんか関心を向けてエネルギーも注いだ子に、はい、がいなくなって、本当に幸福にやってってるだろうか、何か心配はないだろうかってちょっと不安なことがあって、それを気に留めるとか、それだったらなんかすごく分かりやすいけれども。そうなると奥さんが、冷静に言った通りなんじゃないの？じゃあ。
その娘のことが可愛くて泣いとるんじゃなくて、
うん、
あんたは勝手だから自分の老後を心配して、それが泣けてくるんじゃないの？
うん、だ奥さんは一番旦那さんのことを理解してるだろうから、
はい、
そういうのが結構当たってんじゃないんですか？じゃあ。そうでもないのかな？
正解ですか？それが。
正解なんじゃないの？わかんないけど、奥様がそう思ってるっていうことは重みがあるよね、はい、まずね。それで実際に夫婦二人で生活していかねばこれからならないという現実を実際にだって受け入れることが今できないでいるわけじゃない。
できないです。
ね、できないわけでしょ。
はい。
そこで、お嬢さんかなり犠牲になってたよね、そうなると。
なんでです？
だから、それもわかんないね、お父さんには。だって、娘がいることによって、
はい。
一つその夫婦間の、本来は本当は離れている心の葛藤をお嬢さんが受け止めていたわけじゃない、その存在が。だから楽だったんじゃない。それもっと言えば、今度これにしょうがない、まあだんだん慣れてきますよね、今の生活に。寂しいながらも、今度は例えば奥さんがじゃあ先に行っちゃったとしたら。
そうなんです。私、あと、今考えとるんですけど。
だから、そうしたら、何も、夫らしいことを何もしてあげなくて、泣くって今度なるよね、今度。
それ、今、遅まきながらですね、
うん、
妻には優しくしてます。そう、いろいろと気遣って、
うん。だから、これまでの、まあ、仕事が忙しいのはよくわかるし、仕事を通して家族に対する一つの責務を果たしてきたんだっていう思い、これは僕男だったら誰でもあると思うんだよね。
はいはい、
それは。うん、それはそれとして、でも何か関心を本当に向けることができなかったという、一見後悔のように見えるけれども、
はい。
やっぱり自分勝手だったんじゃないの？やっぱり。
ああ、それは 言われます、
うん、
娘にも妻にも言われます、
うん、だからそれで、はい、自分勝手で生きてきて、
はい、
なんで寂しくなっちゃうんだろうね。
あ、
これが人生の不思議だよね、
はい、
みんな自分のことばっかり、自分だけが良くなればいい、良くなろうという判断をばっかり決断をしてきて生きてきた人が陥っていくのはみんな孤独や寂しさだよね。
ああ、そうですね。はい。
だから、そこら辺は一度噛み締めてみるしかないんじゃないかな。そしてそこから来る、まあ優しさとね。
はい。
今のこのままじゃまた一人になっちゃうからっていう便宜上の優しさは、
はい。
やっぱり女は見抜くと思うよ。
自分の問題ってことですか、そしたら。
やっぱり自分が、自分勝手に生きてきたものの。
やり放題、言い放題やってきた、それが問題ってことですか。
問題っていうか、その結果だっていうことなんじゃないの、はい、だから、自分の人生を良しとするのは、
はい、
やっぱり自分の思いなのよ。その思いの中にやっぱり後悔がどっかあるんだと思うのよ。
あります。
お父さんの場合。
はい、あります。
まずそこを見つめるのが優先順位の最初であって、娘がいなくなったっていう感情の中で逃げていくと、
はい、
それがいつまでも分かんなくなるよね。
本当に自分のことを考えるっていうことですか、
うん、そうだね。これまでの生きてきた流れをよく見て、
はい、
もう一回ほら生まれ変わる時だから、還暦だから。
あ、
うん。それでこれまでのものは悪いものもあるけども、悪いものばっかりでもないと思うのよ、
はい、もちろんそうです
ね。そうだよね、
はい、
そこら辺を公平に考えて、
はい、
自分の人生の中で得てきたもの、失ってきたもの、その帳尻合わせを一回やってみて、
はい、
それでこれまでの人生で目にかけなかったものをに目を向けていく、そういう生き方でお孫さんの面倒を見てあげるとか、娘の手助けをしてやるとかっていうと、はい、新しいお父さんとの関係ができてくるような気がするんだよ。それはお互いにとって充実したものに僕はなっていくと思うよ。
あ、
うん、いたずらな俺は悪かったとかいう反省も一方的だし、
はい、
それからまた、この自分の感情だけに沈み切るのも一方的だし、そこら辺が冷静にやっぱり60歳っていうのは、あと30年20年30年をどう生きるかの、
そうなんです、あと20年だと思ってます。
うん、20年30年をどう生きるかのね、
はいはい、
やっぱり区切りが必要な年齢に来たってことだと思うよ。
ああ、もっと自分のこと考えるっていうことですね。
自分のありよう、これまで生きてきた生き方をよく見て、自分が楽になる結論に変にすぐ飛びつこうとしないで。
今まではいろんなことに逃げてました、私。
うん。
はい、
だからもう一回やっぱり人生再構築しなくちゃいけない年齢に、僕誰がいい悪いとかじゃなくて、
はい、
今来てるような気がするんだよね。うん、それに対する真面目さが今、一番大事かなっていう。
少しなんかちょっと見えてきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
今先生言われましたけども、あなたのそのお子さんに対する涙、
はい、
寂しさ、
はい、
その涙は僕は無駄ではなかったと思いますね、
はい、
というのはね、
はい、
それは一つの自分の、今先生言われましたけど、人生再構築って言われましたけども、
はい、はい、そう言われました。
うん、考え直すときです、
はい、
こっからまた新たな人生を、自分の人生を見つめて、
はい、
人に優しくしていく。
そうですね、はい、
自分を反省してね、これからの後半をもっとこう輝いてくださいよ。
はい、
あなた今もうそれ分かってるはずですよね。
はい、分かる。ありがとうございました。はい、
はい、じゃあどうも失礼いたします、はい、
失礼します。どうも。